広報広島市民と市政です。ここでは市政に関するさまざまな情報をお伝えしています。では令和6年2024年8月15日号第2部をお届けいたします。
化学物質過敏症を知っていますか？化学物質過敏症とは、ごく少量の物質にでも過敏に反応するアレルギーに似た疾患で、誰にでも発症するリスクがあります。化学物質過敏症への理解を深めていきましょう。問い合わせ環境衛生課、電話 241-7408、 ファックス 241-2567。 日常生活が困難になる人も、私たちの生活で使用することが多い柔軟剤、洗剤、香水などの香りは化学物質過敏症の原因の一つとされています。自分にとって好きな香りでも、その香りに苦しんでいる人が身の回りにいるかもしれません。重症化すると外出が困難になり、仕事や家事ができない、学校へ行けないなど、日常生活に支障をきたす場合があります。強い香りによって様々な健康被害が生じることがあるため、香害、香りの害と呼ばれることも。発症の仕組みは明確になっていませんが、何らかの化学物質に大量にさらされたり、微量でも繰り返しさらされたりした後に発症するとされています。詳しくは市ホームページで、市ホームページページ番号231359。症状の一例。頭痛、吐き気、めまい、動悸、呼吸困難、目や喉の痛み、便秘、全身倦怠感、皮膚の赤み、かゆみ、異常発汗、不眠、不安感、思考力低下など。自分にとっては快適な香りでも不快に感じる人や、体調を崩す人がいるということを理解しましょう。香水、化粧水、芳香剤、消臭剤、柔軟剤、洗剤、制汗剤、虫除けスプレーなどによって、あなたの近くで香りに苦しんでいる人がいるかもしれません。私たち一人一人にできること。学校や公共の場など、人が多く集まるところでは、柔軟剤、洗剤、香水などの香りが過度にならないようにする。柔軟剤などの製品に記載された使用量の目安を守る。制汗剤、虫除けスプレーなどは周囲に飛び散らないようにするなど。化学物質過敏症を知っていますか？でした。平和宣言。信頼の輪、安心の輪を国境を越えて広め、平和文化を共有できる世界を作っていく。8月6日に行われた平和記念式典で、松井市長が世界へ向けて平和宣言を行いました。全文を紹介します。問い合わせ、平和推進課、電話 242-7831、ファックス 242-7452。平和宣言。皆さん、自国の安全保障のためには核戦力の強化が必要だという考え方をどう思われますか？また、他国より優位に立ち続けるために繰り広げられている軍備拡大競争についてどう思いますか？ロシアによるウクライナ侵攻の長期化や、イスラエル・パレスチナ情勢の悪化により、罪もない多くの人々の命や日常生活が奪われています。こうした世界情勢は、国家間の疑心暗鬼をますます深め、世論において国際問題を解決するためには、拒否すべき武力に頼らざるを得ないという考えが強まっていないでしょうか。こうした状況の中で、市民社会の安全・安心を保つことができますか？不可能ではないでしょうか。平和記念資料館を通して臨む原爆死没者慰霊碑、そこで祈りを捧げる人々の 視線の先にある原爆ドーム。これらを南北の軸線上に配置したここ平和記念公園は、施行から今日で75年を迎える広島平和記念都市建設法をもとに、広島市民をはじめとする平和を願う多くの人々によって作られ、犠牲者を慰霊し平和を思い語り合い誓い合う場となっています。戦後、我が国が平和憲法をないがしろにし、軍備の増強に注力していたとしたら、現在の平和都市広島は実現していなかったのです。この地に立てば、平和を愛する世界中の人々の公正と真偽を信頼し、再び戦争の惨禍が起こることのないようにするという先人の決意を感じることができるはずです。また、そうした決意のもとで、広島の心を発信し続けた被爆者がいました。私たちは今こそ過去の憎しみを乗り越え、人種、国境の別なく連帯し、不信を信頼へ、憎悪を和解へ、分裂を融和へと歴史の潮流を転換させなければなりません。これは全身焼けただれた母親のそばで、皮膚がむけて赤みが出ている赤ん坊、内臓が破裂して地面に出ている死体、生き地獄さながらの光景を目の当たりにした当時14歳の男性の平和への願いです。1989年、民主化に向けた市民運動の高まりによって、東西冷戦の象徴だったベルリンの壁が崩壊しました。かつてゴルバチョフ元大統領は、我々には平和が必要であり、軍備競争を停止し、核の恐怖を止め、核兵器を根絶し、地域紛争の政治的解決を必要に追求するという決意を表明し、レーガン元大統領との対話を行うことで、共に冷戦を終結に導き、米ソ間の戦略兵器削減条約の締結を実現しました。このことは、為政者が断固とした決意で対話をするならば、危機的な状況を打破できることを示しています。皆さん、混迷を極めている世界情勢をただ悲観するのではなく、こうした先人たちと同様に決意し、希望を胸に心を一つにして行動を起こしましょう。そうすれば、核抑止力に依存する為政者に政策転換を促すことができるはずです。必ずできます。争いを生み出す疑心暗鬼を消し去るために、今こそ市民社会が起こすべき行動は、他者を思いやる気持ちを持って交流し、対話することで信頼の輪を育み、日常生活の中で実感できる安心の輪を国境を越えて広めていくことです。そこで重要になるのは、音楽や美術、スポーツなどを通じた交流によって、他者の経験や価値観を共有し、共感し合うことです。こうした活動を通じて、平和文化を共有できる世界を作っていきましょう。特に、時代を担う若い世代の皆さんには、広島を訪れ、この地で感じたことを心に留め、幅広い年代の人たちと友好の輪を作り、今自分たちにできることは何かを考え、共に行動し、希望の輪を広げていただきたい。広島市は、世界166カ国、地域の8400を超える平和首長会議の加盟都市とともに、市民社会の行動を後押しし、平和意識の醸成に一層取り組んでいきます。昨年度、平和記念資料館には、世界中から過去最多となる約198万人の人が訪れました。これは、かつてないほど被爆地広島への関心、平和への意識が高まっていることの証とも言えます。世界の為政者には、広島を訪れ、そうした市民社会の思いを共有していただきたい。そして、被爆の実相を深く理解し、被爆者のこんな思いは他の誰にもさせてはならないという 平和への願いを受け止め、核兵器廃絶への揺るぎない決意をこの地から発信していただきたい。NPT 核兵器不拡散条約再検討会議が過去2回続けて最終文書を採択できなかったことは、各国の核兵器をめぐる考え方に大きな隔たりがあるという厳しい現実を突きつけています。同条約を国際的な核軍縮・不拡散体制の礎石として重視する日本政府には、各国が立場を超えて建設的な対話を重ね、信頼関係を築くことができるよう、強いリーダーシップを発揮していただきたい。さらに、核兵器のない世界の実現に向けた現実的な取り組みとして、まずは来年3月に開催される核兵器禁止条約の第3回締約国会議にオブザーバー参加し、一刻も早く締約国となっていただきたい。また、平均年齢が85歳を超え、心身に悪影響を及ぼす放射線により、様々な苦しみを抱える多くの被爆者の苦悩に寄り添い、在外被爆者を含む被爆者支援策を充実することを強く求めます。本日、被爆79周年の平和記念式典にあたり、原爆犠牲者の御霊に心から哀悼の誠を捧げるとともに、核兵器廃絶とその先にある世界恒久平和の実現に向け、改めて被爆者の懸命な努力を受け止め、被爆地長崎、そして思いを同じくする世界の人々とともに力を尽くすことを誓います。皆さん、希望を胸に広島とともに明日の平和への一歩を踏み出しましょう。令和6年、2024年8月6日、広島市長、松井和美。信頼の輪、安心の輪を国境を越えて広め、平和文化を共有できる世界を作っていく。平和宣言、全文でした。
第2部を終わります。この広報広島市民と市政は、広島市広報課がお届けしています。配信した情報と同様の内容が、広島市ホームページ上でもご覧になれます。どうぞご利用ください。お問い合わせ先は、電話 082-504-2117。電子メールアドレス、koho@city.hiroshima.lg.jp です。続いて第3部をお聞きください。